都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
今日も都市ミナティ頑張ってやってきますよということなんですけれども、はい、今日は、
うん、
まあ今まで頑張ってきたっていうこともありまして、うん、一旦ね、
うん、
こうなんて言うんだろうな、やる気を取り戻すために、
あ、初心ね、うんうん、大事。
やっぱり貧乏神をね、
うん、
取り除かなきゃいけないなって思うんですよね。うん、貧乏神を、
全然話が見えないです。
全然話が見えない。
うん、例えばですけど、
うん、
初心、
うん、
思い出すために、
うん、
ちょっとなんか一回その二人の団結力をまた強めるために飯食い行くとかってまだわかるんですけど、うん、貧乏神を
取り除かない
と、取り除かなければいけない。
やっぱ自分自身の弱い心をこう叩いていかないといけないなと思うんで、
うん、
今日は貧乏神神社から、やっていこうかなっていうことですよね。
岸本さん、あれだ、
ん、
行かれたんだ
今急に
今ちょうど行かれた、
ちょうど今のタイミングで、
ちょうど行かれたんでしょ。
人って行かれるタイミング、そんなぴったりあるんだね。
行かれたんだ、レックと同時に行かれたんだ、この人。
違う違う違う違う、え、なんで、だからそのための棒もちゃんと用意してあるわけでしょ。
いえいえ、ないですよ、棒なんて。どこにもないですよ、棒。
ないんですか、
うん、
貧しい棒と書いて貧乏ないんですか、ここ。マジっすか。
ないっすよ、そんなもん。
え、じゃあ何、何
って何すか。しかも、ないし、そんなもん。
ないしじゃないっすよ。え、ここ、じゃあ何、どこなん、貧乏神神社じゃなければ。
ここ、うちですよ。
うち、
うちですよ。
貧乏神の館。
違いますわ。確かについてるかもしれないけど。早瀬家ですよ、ここ。
早瀬家。
うん。
早瀬が住んでいるという噂の、早
瀬家、そうそうそうそう、諸説ありますけど諸説ありますけど、
そうなんすか、
はい、
じゃあまたこれいつものやっちゃったのかな、僕が。
いや、やっちゃってますよ。
ここってあれなんですね、長野県じゃないってことですね。じゃあ
絶対違うでしょ、長野。
違うんすね、うん、あ、そっか、
そっかって、
またやっちゃったか。
ちょっと上の方行き過ぎましたね。
ちょっとね、ずれて、うん、この間ちょっと京都の方とかまで行っちゃった経緯もありますしね結構いろいろ間違っちゃってますけど、
あんまり自分の勘をこれから信じない方がいいですよ、うん、
ほんと、うん、Google マップに頼ってきた方がいいかな。じゃあやっぱり
そうそうそう、 Google マップちゃんと
自分の勘で行くと結構間違えるから、
うちょろちょろ行っちゃうんで。
そっか、じゃあ今日は貧乏神落とせないってことですかね。
いや、当たり前でしょ、こんなところで。
か、じゃあ意味ねえな、今日の収録。
いや、意味はあるでしょうが。じゃあもう今までやってきた2年間意味ないわ。
あ、本当。
ずっと。
そっか。まあでもね、ちょっと今日は、
うん、
せっかく貧乏神の話、うん、たまたま出たわけですから。
たまたまって。
ちょっとしようかなと思うんですけども。うん、
あ、まあ。
まあね、貧乏神ってワード気になるでしょ。
うん、気にはなる。
あれも桃鉄ぐらいしか思いつかないでしょ、多分。
いや、
聞いてる皆さんは。
あ、まあまあ、皆さんはね。
うん、わかんないですけど。
うん、
この貧乏神をね、
うん、
まあ、祀ってるというか、
うん、
まあ、祀ってはいないんだけど、実は、うん、貧乏神神社っていう神社があるんですよ。
うん、
これなんかちょっとありがたさがあんまりなさそうな気しないですか、ちょっと。
うん、その、確かに、貧乏になる神様。
うん。
を祀ってるっていう、なんか貧乏持ち帰りそうで怖いですよね。
でしょ、
うん、
なんか、なんじゃそりゃって感じじゃないですか。
うん、するするする。
でもこれね、まあ、貧乏神神社っていうのはですね、うん、お願いするところではないんですよ。
え？
というのも、うん、心を清める場所で、生かされていることを感謝するとか、そういうことをやると。だから、その神様をこう、なんていうの、奉ってるっていうことではなく、なんか人間がそこで一旦リセットして、こう、なんていうの、いい スタート切れるようにみたいなことをやれるっていう場所なんですよ。うん、で、それの、なんか、象徴として、こう、貧乏神みたいなのを、こう、置いとくというような感じなんですよ。だから、自分自身の弱い心を叩くっていうのが、まあ、目的というような神社なんですね。
貧乏神がいるわけではない。
いるわけではない
と。そういうことか。うん、だから、貧乏を持って帰るなんてね。
うん。
下剤定食みたいなもんでしょ。
まあ、そうだね。
ね。
ちょっと、下剤定食かどうかは、僕にはちょっとわからないですけども。いや、も
う、こう、すぐ行っちゃうみたいなね、下剤してる。下剤定食みたいな。
言ってる意味が全くわかんないですけど。
いやいやいやいや。
まあ、ここの作った人がそもそも、なんか貧乏神疲れてるみたいな、
うん、
すげえ人生送ってきてるから、
うん、
なんかそういう、何クソっていう気持ちを、こう、うん、で、今までやってきたっていうので、挽回したから、こういう象徴みたいなの作るのもいいかなとかっていうことで作ったと。はい
はいは
い、で、ここね、参拝方法がちゃんとありまして。
でしょ、
うん、そうなんですよ。大体さ、あれでしょ、礼すると、
うん、
あと手を叩くと、
うん、
でまあそういうやり方が普通じゃないですか、まあ、それ
はね、メジャー、はい、
ここはねやっぱ違いまして、
うん、
3回、
うん
棒があるんですけども、うん、それがさっき言った貧しい棒と書いて、うん貧乏っていうものを使って、まあ叩くと棒で棒を叩くっていう、なんて言うんだろうな、
うん、
太い棒みたいなのがあるんですよ、叩く専用棒みたいなのが、うんうん、で、そこで、まあ、柱を、えい、えい、えいと、3回叩きます。
はいはいはい、はい。
で、その後、えい、えい、えいと、3回足で蹴飛ばします。
うん、
それを。
うん、
で、奥に、なんかお札みたいな、お札というか、うん、まあ、なんかそういうところがあって、うん、そこに豆を1回投げるっていう、うん、なんか謎の、この参拝方法が、
確かに。
あって、で、これが、まあ、ここのスタイルと。
うん、
これによって、その、身を清めることができるみたいな。と、
うん、
いうことで、まあ、パワースポットとして、結構有名なんですよ。
うん、
で、鳥居がね、黄色かったりとか、
うん、
テレビでも結構取り扱ってたりとか、うん、島田秀平さんがね、やたらと推しているスポットらしくて。
やたらと推してる、
うん、まあ、推してるんですよ。
うんうん、
で、結構ここ、その、紹介もされていて。
面白いですね。
うん、で、まあ、参拝者もかなり増えているみたいですね。
うんうん、
で、ここね、やっぱね、個人的には、
うん、
個人的にはですよ、これ、うん、まあ、言い方あれかもしれないですけど、
うん、
まあ、グッズの怪しさが僕的にはすごい好きで。
言い方があれですね。
貧乏神クリスタル置物とかを。うん、
貧乏神クリスタル置物
?1 万5、6000円で売ってたりとか、あと、般若心経エキス入りブレスレット。
般若心経エキス入りブレスレット。
っていうのを1万9000円ぐらいで売っていたりとか。
俺、ドラえもんがそれ出してほしいんじゃない、いらないって言いますよ。
なんだこれっていうね。
うん、うさんくささがすごいですね。
そうだよね。
うん、
のまあそういう、ちょっとね、なん、んっていうものを、売っているところがありまして。
はいはい、
まあ、グッズがね、
うん、
まあまあ、それは、信じる信じないはあれですけども、うん、なかなかちょっと、面白いなっていうね。面白いというか、
うん
うん、まあね、そういうのも、うん売っているという、
はいはい、
まあ、いいパワースポットですから、
うん
ぜひ、近い方は、
うん、
貧乏神 ね、
はいはい、
神社行ってみてはいかがでしょうかという。う
ん、神を払う方法は、焼き味噌を川上から流すと、
うん、
川下に流れていくじゃないですか。
うん、
そしたら貧乏神、その焼き味噌を追いかけていくらしいんですよ。
うん、
川下に。
かわいい。
家から離れるらしいですよ。
すごいかわいい、ね。
情報として。
貧乏神の本物の話ね、それは。
ちゃんとした。
そういうことね。
は
い、
まあまあ、どうでもいいですけど。
はい、はい。はい。ということで、
はい、
まあ、僕のお話は以上になりますけれども、
うん、
いかがですか？本編始めてもらってどうでしょう。
俺がわがまま言ってこれやってもらっていいですか。
そろそろ始めてくんないとさ、僕も貧乏神じゃやってけないんだろうなと。
わかりました、わかりました、うん、じゃあ僕やります、
はい、
ベストヒット都市伝説。
はい
はい、まあある都市伝説やオカルト話をですね、ランキング形式でご紹介していくというコーナーでございます。
うん、
何のランキングか。
はい。
生き神。
生き神。
はい。
生き神。
生き神、生き仏。
うん。
うん。
ランキングにしちゃうんだ、生きがめを、
う
ん。
そうです、そうです。まあまあ、生きながらにして、
うん、
神様だってね、うん、言われている、
ま
あ
仏様とか、
うん、宗教があるんですよ。
うん、
とか、そういう、決まりみたいなのがあってね、
うん、
起きてみたいなのがあって、ちょっとね、そういうので、今回ランキングを組ませていただいて、
はいはいはい、
僕が、これはすごいな、好きだなっていうランキングで今やってます。だから、得が高い順とか、得が低い順とか
そういうランキングではなく、そう好きかどうか。
うん、俺の
順位の好みかどうか。
そう、俺の好みの順位なので、
うん。
うん。全然その、
まあ、どこで判断してるかは、早瀬が。
そうそうそう。俺が好きよっていうだけ。
好きかどうかってだけね。
好きよっていう
だけ。優劣ではないということを、
そう、優劣ではないということ
を、先に言っとこう
と。だけ先に。
はいはいはい。
言わせていただきます。
はい。
では、
想像つかない。
ベスト3でいきます。
うん。
ベスト3、クマリ。
はい。
クマリっていうね。
クマリ。
うん。生き神がいるんですよ。うん、ネパールです、
うん。
生きたまま神様。
もういきなり日本飛び出ちゃうところから、うん。
ネパールですね。生き神、生き仏とかっていうと、即身仏とかそういうものをなんか。
うん、なんとか商人みたいなね。
うん、そうそうそう、うん。そういうのなんかちょっと想像してしまったりするかもしれないんですけれども、うん、このネパールではですね、
うん、
女の子、
うん、
しかもね3歳とか5歳から、
うん、
生き神、まあ、女神として、
うん
うん、扱われるんですね。見たことはあると
扱われる、
うんうん、思います、うん、そのあるねいろいろな掟に従って、
うん、
あこの子はこの子の選別するいろいろね選ばれ方があるんですよ。条件があるんです。その条件を満たした子が、
うん、
隔離されて、神様だからね、うんうんうん、その普通に一般の人が目につかないような神殿みたいなところで、
うん、
まあ言い方悪いけど軟禁みたいな感じにされて、
うん、
要は下界と、
まあ、
そう分けてしまうんですね、うんうんうん、人とはもうつながりを一切断つというようなものなんですけれども、うんうん、ちょっと気になりませんでもその条件
そうだね、うん。どうやってその子が選ばれたかってことだよね。
そうそうそう、そう、うん。まあ、まず女の子であること。
うん、まあ、それはもう大前提だ。うん、
で、まあ、家柄ね、うん。いい家柄でないといけないっていうのが、まあまあ、これ大前提です。ここからなんですけど、細かいんですけど。
はいはいはい。
まあ、健康である。
うん。
すべての歯が欠けていない。
ほう。すべての歯が
欠けていない。
うん。
菩提樹のような体。要は、菩提樹ってすごい太い。
うん。
この木何の木気になる木みたいな、
うん、あんな安産型みたいなイメージでいいのかな
でしょうね、
うん
うん、とかまあいろいろ獅子のような胸鹿のような足
それ誰が決めんだ
よ牛のようなまつげアヒルのように柔らかく透き通った声黒い髪と目とか怪我とか不自由な箇所がないとかあと国や国王との占星術における相性が良いだとかなんか占い的なものも含め、バッチリ、もうすべての条件をクリアしたもののみ、クマリ、女神として祀られるんですね。
はいはいはい、結構、あれだよね、うん。ふわっとしてるね。
あ、まあ、まあまあまあ。
なんていうか、その、
うん、
基準として、誰がどうやってそれを、
うん、
比較すんだみたいなところあるけども。
まあでも国王とかが決めるんですよ。
うん、
で、
うん、
国王より偉くなるんです。
うん、
選ばれたクマリは3歳とか5歳とかもうランダムではないですけども、うん、条件を満たした子供っていうのは国王よりも偉くなるんですよ。びっくりしません、
ね、
もう急にですよ。
国王はだから人間のトップであって、
人間のトップ
それ以上になると
以上になる
存在
というのも予言とかをするんですよ。選ばれたクマリは
するっていうのを、
うん、予言者
しなきゃいけなくなるんだ。じゃ
あいやちょっとねその予言の仕方もいろいろあるんですよ、
うんうん
うん、お祭りがあるんですね。ネパールですごく有名な、
うん
うん、インドラジャートラー祭り。
あ、聞いたことあるよ。
お、そうです。有名なんですよ。インドラジャートラー祭りというものがあって、
うん、
うん。でですね、まあ、こっちで言うとこのみこしみたいなもの、
うん、うんうん。
みこしみたいなものの中心にですね、
うん
このクマリを乗せて練り歩くんですね。
うん、おー、
うん。その時にですね、例えばですけれども、なんだ、巡業中に、
うんうん、
例えばちょっと揺れて動いたりとするじゃないですか。
うん、
みこしがね。
まあ、それはね、人間主導ですから、うん、そうそう、まあ、それはなるでしょう。
2001年、
うん、
そのお祭りで、
うん、
そのみこしがひっくり返ったんですね。
お
したら、
出ちゃうじゃん、ク
マ。その直後、ネパールの多数の王族とかが、
うん、
あの、殺害されるという事件が起きた。
殺害？
とか、2004年のお祭りでは、みこしの上部がぐらついて地面に落ちて6人が負傷したと。
へぇ。
翌年2005年2月、
うん、
国王が、独断で首相を解任し内閣を解散するという異常事態が起きたとか、
うん、
なんですよ。こういったように、みこしで、あの、歩いてる時に何か起こったら、
うん、
それはもう国にそのまま直結するんですよ。うん、不運なこと、不幸なことっていうのが。
うん、なる不幸なことというか、
うん、
まあそういう、それは国民たちがやっちゃうのかね、怒りとかで。
いや、そんなことはないですね。そんなことはない
ですけど。たまたまそのタイミングで。
そうそうそうそうそう。なんですよ。で、一応ね、その、個人個人で、いろいろ、予言をね、賜れることもできるんですけれども、
うん、
その時に、まあ子供だから直接的な、何やねん、どうなるどうなるどうなるっていうのは答えられないんですね。
まあね、うん、知識はそんなないだろうから。
なんか、じゃあ俺に言って。
え、何？
何かあの、どうなりますかねみたいな。
あ、この国、今後。この
国というよりは、岸本さん個人で
全然いい
ん
ですよ。あ、個人でいいの。
うん。
ちょっと今やってる仕事がうまくいかないんで、はい、今後どうですかね。
はっはっはっはっ。くまりこと早瀬が笑ったんで、
うん、
岸本さんは死にます。
いやいや、いや、意味が全くわからないし、どういうこと？
まあ今一般って言いましたけど、まあ役人とかそういったものですよ。
うんうん
うん、これね、そのくまりにどうですかねって言った時に、
何言ってんの？
ね、わめいたり大声で笑うっていうのは、あの深刻な病や死を意味する。
悪いことを意味するの？うん、
泣いたら、泣いたり目をこする。
うん、
っていうのは、差し迫ったし。
え、死ばっかりだわ。
身震いする。
うん。
逆に投獄されるんではないか。
うん。
手を叩く。
うん。
国王の恐れ。
うん。
で、供物をつまむ。飯をね、ちょっとつまんだりする。っていうのは、うん、財務損失、金がなくなる。
うん。
で、もし、クマリが静かな状態。うん、うん、うん。
ああ子供なのに、真面目に話聞いてんな、
うん、
みたいな。そ
うそう、うんうん、状態であれば、
うん、
あの、安心をもたらす。
ほ
う、うん。
え、それ以外が結構悪いんだね、じゃあ。
そうそうそう。
なんかリアクション取られちゃうとか、
ね、
勝手なことすると、良くないんだ、
うん。なんですよ。で、選ばれて、
うん、
所長を迎えると、
うん、
クマリじゃなくなります。神の力がなくなるって言われてるんですよ。うんうんうん、だから十何歳で皆さんも解任されるというクマリ。そしたらまた次の新しいクマリを見つけるっていうようなものなんですよ。で、歴史で残ってるのが50歳まで所長が来なくて、
うん、
50歳までやってた人もいるらしいです、クマリを。
へー、うん。
とかね。いろいろあるんですよ。で、クマリと会いたくないですか？
うん、会いたいっつうか。まあまあ、その不幸なことを言われなきゃ。うん、見てたい感じだ ね、まあ、ね、外から。
クマリの館というのがあるんですよ。ネパールの首都、
うん、
カトマンドゥ、あの、ダルバール広場ですね、
うん、
あの、クマリの館というクマリの住まいがあるんですけれども、そこですね、
うん、
あの、配管料を支払うことで、
うん、
あのね、中庭に入れるんですよ。
うん、
クマリの館の、
うんうん。
運が良ければ、窓から顔を出すクマリが数秒見られる。
パンダみたいな。
ああ、まあまあ、まあ、で、退任した後、クマリには、毎月ですね、あの、7500ネパールルピーがもらえるらしいですよ。
わかんねえな
ぁ。価値が。あ、でも、もう普通に、あの、食えていけるぐらいです。
へぇー、
うん。そうそう。1ネパールルピー 1.56 円。
あ、じゃあそんな変わんない
んだよね。うん。で、あっちじゃ食っていけるぐらいです。
うんうん、
7000とか8000とかですかね。うん、8000、9000ぐらいなんですけど、あっちは普通に食っていけるぐらいです。
へ
え。うん。のがもらえるんですって。まあまあ、そういったね、あの、生き神について。
大変だね、なんか、
はい、
その子も。
まあ、そうですね。確かに確かに。
でもまあ、俺らはなれないね。
あ、まあそうですね、僕らは。
性別と家柄でも弾かれちゃうわけだから。
それ以外は全然クリアしてるんですけど、
そうだよね、
菩提樹のような体。うん、ね。まつげも綺麗。アヒルのような透き通った声。そうそう、すべてクリアしてるんですけど、やっぱり、そこは、うん、
あの、ね、まあ、男女の壁。
ああ、そうそうそう、うん。男女の壁っていうの死ぬまでできるんだけどな、クマリ。
通ったらね。
そうそうそう。
通っちゃったらね。
通ったらね。うん、できるんですけれども、はい、まあそういうようなことがありますよと。これがまあ第3位ですね。
はいはいはい。
うん、ではいきます、うん私の好きな生き仏生き神、
うん、
ベスト2、
うん、
空海。
はい。
うん。空海っていうとあの真言宗の開祖ですよ。
うん。
うん。774年から835年、
うん、
切られたということなんですけれども、うん、あの高野山
にね、はいはい、
あの即身仏として、
うん
いらっしゃるんですけれども、
まあね、都市伝説でも結構よく出てくる名前ですよね。
都市伝説について今回話させていただきます。はい、はい、空海生きてる説ね、よくありますよね。うん、
よくはない、まあまあ説としてね、
話としてね、
あるよっていう。うん
というのも、
うん、
この空海にですね、日に2回飯を配膳してるというね、
うん
うん、話が、
うん
うん、ちゃんとあって、2回も食事を運んでいて、それが、1200年間もの間ずっと途切れずに毎日毎日配膳していると。うんうん、で、その配膳している、ものの、役職名っていうのが、
うん
ちょっと難しい感じなんですけれども、まあ、ユイナと言うんですね。
うん。
うん。読むんですけれども、ユイナっていうのは、
うん、
今まで何人も何人もいるはずなのに、
うん、
誰も口を割ってないんですよ。こうでした、ああでしたっていうね。うんうんうん、例えば、運ぶときっていうのって、僕らは一遍じゃない、一般の人が入れないですから、
うん、
そのユイナしか見ることができないわけですよ。
そのね、奥のところはね。
そうそうそう、奥の院の、うん、地下、空海がどのようになっているか、うん、いろいろ説はあるんですよ。もしかしたら、うん、もう、木造になってんじゃないかと、木の像になってんじゃないかと、
うんうん
うん、とか、もう何もないんじゃないかと、
うん、
変にその空間に配膳しに行ってんじゃないか、
うんうん、
みたいなとか、
うん、やってる体というかね、
そうそうそう、いろいろあったりとか、あと1年に1回ね、お召し物を変える日があるとか、いろいろあって、でもそれ生きてんじゃん、みたいな。で、
そうね。
うん、そのね、まあ、都市伝説ですけど、配膳した飯が、なくなって
る、うん。なくなってるって
みたいな。うん。まあ、俺は坊さん食ってんじゃないかなと。ユイナが食ってんじゃないかなと思うんですけど。
ユイナは口の周り汚れて帰ってくるみたいな
ね。べちゃべちゃにつけてね。うん。うん、
そう。バーベキューソース口についてる
って。ました。みたいな、うん。いや、バーベキューソースって、いや、ギャグじゃんって思うかもしれないですけど、カレーとか配膳してるんで。
そうそう。
ね。
ね、結構、食べ物は今風とかね。
そうなんです。まあ、一応、普通に送っているものは温かいご飯と、うんお味噌汁、そして季節の野菜を使ったおかずなんですけれども、うん、肉や魚は使わないものの、うん、日によってはシチューやパスタ、カレーだったりすることもあると。
給食みたいですね。
うんうん、まあまあまあまあまあ、そうですね、
うん。
でね、一応、情報として毎日朝5時半と10時半に食事が、届けられているということですね。うん、2度。ただ誰も口を割っていないので、どのようになっているかはわからないっていうね。
うん
うん、ちょっとね、面白いんですよ。
そうですね。
うん。うん、そうなんです。
謎のまんまなんですね。
そうそうそう。っていうのはちょっとお話を第2位にさせていただきました。ちょっと面白いんでね、この話、
うん。
っていうのと、今度行く予定なので。
ん？高野山に？
うん。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。その時にちょっとね、またプラスでいろいろ話せるんじゃないかなと思っております。う
ん、タイミング良ければね、そのなんか、持ってく途中のやつとかを見れたりとかする
んで、ねうん。そうなんですよ。うん、まあまあね。というようなものですね。
うん。
これが第2位です。
はい。
はい。いやいや、2位の空海エグすぎて1位誰なんてなりません、
うん、空海がねやっぱ一番なんか馴染みあるしっていう感じですけどね
いやそうなんですよ、うん、いや僕も空海1位に据えたかったんですけれどもそれよりも好きな、ね、
超えるのがいるんだ、
うん、僕いるんですよ、
うんうんうん、
それが、
うん、
じゃあベスト1位、
はい、
新女会少女
お
という人がいらっしゃって、
うん、
ね空海が、
うん、
生きながらに、
うん、
入場っていうんですかあれ。
入場
っていうんですか入ること。
どこに入ること
入場って、入に、
うん、
手って書いて。
手どの手
手、浮かんむりにの手。
ああ、はいはいはい。
入場っていうんですかあれなんか身を、授けること
、捧げること、
入場、うん、確かそんな
感じの
言葉、ああ、ちょっと違うかもしれない。
もうなんか、はい、その、
そうそうそうそう
身を自分で、
うん、
自分の意思で捧げる
みたいな。捧げるみたいな、地下に捧げたのを、誰も見てないんですよ。
うんうんうん、
で、ユイナも、
うん、
見たと言わないので、
まあ、口割らないとか。
だから、まだ分かってないと。 どういったように、
経緯
で、そう、経緯が分かってないと。なんですけれども、現代にですね、あの、空海をしのぐほどの苦行を乗り越えて即身仏となったって言われてる方がいらっしゃるんですよ。これ山形の秘境にいるんですね。
お
う。
山形ね。
そうそうそうそう。
結構即身仏多い地域ですよね。
そうなんですよ。でね、この、新如海上人、実はですね、生きたまま、あの土の中に入って、即身成仏を体現したと。
ほう。
で、それにね。
土の中ってね。
そうそうそうそう。
忍者みたいな、
ね。まあ。でね、これ、70年間にわたって修行してるんですよ。修行というか、その土の中に入ることをゴールとして70年間ずっと、要はそれをゴールにしてずっと進んできたんですね。いろいろプランを立てて。でそれっていうのが、ちょっとびっくりするんですけれども、あのね、極限までの食事制限と精神力が必要だということで、心臓が止まってもなお体を朽ちさせないように、穀物を一切断ち、木の実のみを食すことで、脂肪を削ぎ落として、で、内臓を腐っちゃわないように、毒ですよ。漆飲んでたんですよ。
おー。やばいよね。
すごくないですか？
もうだから、自分の健康動向じゃなくて、目的のために全てを捧げてるってことだよね。
そうなんですよ。26から96歳、70年間。
70年間
?70 年間穀物を、ね。
なかなかだよね。最近食事制限したとか言ってましたけど、あなた。恥ずかしいですよね。
いや、本当にお恥ずかしい。
お恥ずかしい話ですね。
は
い、
今日あれ食べましたからね、すき家の三種のチーズ盛り牛丼食べましたからね。
いや、もう、炭水化物取らないって言い出して、まだ ね、1日 ?2 日ぐらいですか。
いや、3日目です、ね。
3日目ですか。
特盛り食べました、
見習ってくださいよ、はいはい。70年間ですから、
ね。いや、やっぱり煩悩がね、
はい、
三種のチーズ盛り牛丼欲が、私にはあるので。
だいぶピンポイントな。
そうなんですよ、
はいはい。
まあこういったことをしている方がいらっしゃって、
うん、
でね、1600後半ぐらいから始めて1700年代に、まあ土の中に入られたということで、
土の中でね、そうそうそう、生活してたんだよね。
ああ、そうなんですよ。
しばらく。
で、220年間もの間、まあそのままの姿で存在していて、いや、その、修行がですね、叶っているのか、もう今もうものすごい綺麗な状態で残ってるんですよ。
なんていうか、まあ言い方悪いけど、本当ミイラの肉付きがいいみたいな感じのね。
だからミイラとは違うくて、ミイラっていうのは、あの、残すために内臓とかを全部削ってるんですよ。
なくしちゃってる
から。で、防腐剤なんですけど、それはなくなった後にやってるんですよ。この人生きながらにして防腐して
る
んですよ。
そのまんまなってるから。
そう。
目玉とか残ってんじゃなかったっけ？
残ってます。
ね。
そう。
すごい、まあ、肉付き感がすごいんだよね。
います。はい、これね。
うん。ああ、もう、
これ。
得高そう。
そうなんですよ、これすごいですよ、この人本当に
即身仏界のスターだよね。
まあこの人がナンバーワンなので、
ね、人気すごいあるみたいな。
20代で即身仏になりたいと志してですね、
五
穀立って木の実だけ食うってできます？
いやー、もう今の段階で多分やれって言われると無理だよね。
いや本当ですよ、
10日持たないと思うな。
でだから、あの、内臓腐ったり、ウジ虫湧かないように、漆飲むとか。
漆がね、どんな味か分かんないけど、まあ、ちょっときつそうだよね。
漆飲むって毒ですからね。
バリウム飲むぐらいの感じかな。
いや、もっときついですよ。
もっときついか。
すげえ苦しいと思いますよ。
飲めるようなもんじゃないのかな。
飲めるような、もんじゃないですよ。で、まあ、土に入ってですね。3年3ヶ月後、弟子や信者の手によって掘り起こされて、洗い清められて仏としてお祭りされていると。で、岸本さんのパワースポットじゃないですけれども、でですね、これ確かね、すごいお守りが持って帰れるんですよ。
あ、そうなの。
6年に一度ですね、衣替えをするんですね。着ている衣を、まあ変えられるんですけれども、その衣をですね、裁断していくんですよ。その、大日坊っていう、ところの、住職がね、裁断していくんです。その裁断古く、古い衣を小さく裁断して、お守りとして参拝客にね、まあ、お配りしてる、分けてられてるんです。それがもうものすごいご利益があるみたいで。
ありそうだよね。
手術をする母の夢の中に、
うん、
商人が現れ無事手術が成功した、
うん、
だとか東日本大震災でお守りを持った漁師たちが大勢助かったなどとか、うんうん、全国各地から多くのお礼の手紙が届くと言われてるんですって。これすごいんですよ。
すごいよね、うん、
本当にすごい。
でも手に入らないもんね、6年に
1
回とか。なかなかですよ。
まあまあ確かに確かに、うん、でもちょっともう一人、
あ、まだいる、
実は、うん、はい、これも有名なんですけれども、
うん、
まあ、あのプラスとして山形なんで、
うん、
あの鉄門海商人っていう、
うん、
あの鉄の門に海、
うん、
で商人、鉄門海商人っていう方がいらっしゃるんですけれども、
うん、
あの、まあ、山形に今いらっしゃるんですよ、即身仏としてね、
うん、
で、あの静岡にやってきて修行してたんですよ、
うん、
したらそこにですね遊女が訪ねてきて、
うん、
遊びませんかなんて。
まあ人間の頃というかね、うん、そう修行前に出会ってるってことだよね。
そう、修行しようと思って静岡来た時に、うん、そう綺麗な遊女がね、うん、ちょっと遊びましょうよ、お坊さん、なんて言うんですって。うん、その時に、煩悩をね、
うん、
断
ち切らんといかん
ね。断ち切らなきゃいけないぞ、これは、これはいかんぞってなって、うん、金玉を自分の手で引きちぎって、川に放り投げたっていう。
うん、何の意味があるんですか。あ、それは、金欲を表すためにってことね。
でね、
うん、
その川に投げた金玉のですね、
うん、
ミイラも残ってるんですよ。これ、
ん、金玉のミイラ、
金玉のミイラも残ってるんですよ。
金玉は、
うん、掘り投げたやつ、
それ別で、別個でってことね。
別個で、
うん、
そのあれですよ、当然その、うん、何ですか、鉄門海商人の即身仏あります、
うんうん、
金玉の即身仏もある。その時に掘り投げた。
うん。だから、
そうです。
片玉だけ、
そうですよ。
どっかにあるってこと？
片玉だけ、別でご用意させていただいてるんです。
最終的にセットで出されそうだけど、それ。
すごくないですか？その、だってね、修行ってやっぱすごいなと思います
よ。すごいよね。
うん。マジで、だって、即身仏になるからっていうことで、20代で木の実、漆、うん、飲んで内臓をね、防腐する。まあ、苦しいですよ、
うん。
それもすごいですけど、鉄門海商人、
うん、
金玉を引きちぎって川に掘り投げたんですよ。う
ん、まあね、
うん、
なかなかできる。なんか目玉も取ってるよね、どっちか。
ああ、まあまあね、そうそうそう、そういうのもあって。
すごいよな。
だって岸本さん、静岡に、
うん、
修行しに行こうってなって、坊さんでね。
まあね、まずね。
頭反り上げて。
うんうん
うん、で、私は、そうそう、うん、その、皆さんに愛を教える、つって、ふわーっと行って、静岡に。うん、でね、
うん、
すっごい綺麗な遊女が、
うん、
岸本さんの元にね、
うん、
ちょっとすいません、遊びません、お兄さん、お坊さん、って言ったら、うんうん、どうします？
まあだから、一旦坊さんやめて、うん、遊んでからまたやればいいんじゃないの？
帰れ！
いやいや。ちょっと
下界へ帰れ、
一旦坊主ストップして、坊主一旦停止してで遊んでから再開する
とか、うん、それもう
ダメなん
で、前紹介した坊さんだけが落ちる地獄落ちますよ、
うん、特殊な地獄に、
そう、うん、集合地獄ね。
あ、そう、地獄落ちる、
落ちますよ、それは言ってたじゃないですか。
その後やればいいわけ、
言ってたじゃないですか、
うん、
あの
誰が、
坊さんが、
うん、
ちゃんと入信してるのに女性を犯してしまう、これも罰ですし、
うんうん、
坊主でないのに坊主と偽りするのもダメですし、
そうだね、だ
もうすごいルールあるので、
うん、
かいくぐれるかな。
まあでも結構かいくぐるのうまいんだけどな、うん、そういうのなんとなくねあ、そっか、
そうそう、
結構 ね厳しいね、やっぱり
厳しいんですよ。
自分の金玉を自分で引きちぎる、
う
ん、
そうそう、
勇気はない、
引きちぎるって残ってるらしいので、
うん、
見に行きたいですけどね。
そうだね、
うん、
どんな感じなんだろうね。
だって何年に1回とか決まってるじゃないですか、
うん、そう、このまず出るものが、ね、
そう
ガラスとか入ってんだっけな。
あ、そうそうそう、で1年に1度とかあります、何年に1度もありますし、うん、だからそのこっちの予定もある
じゃないですか。そうそうそうだね、
あんまり言うの嫌だけど、
うん、うん、こっちもそんな暇じゃないと。
即身仏様の方の予定もあるけど、
うん、
ね、
うん、
こっちのスケもあるので、
そうだね。すり合わせが、ね、難しいよね。
そう、うん。だからちょっと、会う人だけね。
そうだね。
見に行っていただければ。うん、スケが会う人だけ。
スケが。 即身助が会う人だけが行ってはいいっていう感じですか、
うん、そうそう、で山形行って美味しいもの食べて帰ってくれ
る、うん、山形ね、他にも多分即身仏も確かな
たくさん
あったので回れるよね、多分ね
6体かな、うん、まあ1日で回るの、あの時期が違うんで、
う
ん、
そうだよね、
うん、そうあれなんですけど、まあまあでも、うん、あるお寺
は寺は行けるもんね、
寺は行ける、うん、6かな7かなちょっと、
うん、
そんぐらい あるんで、
そうですね、
もしもし、まあ、
もしもし
もしもしもしもししてよろしければ、
急に電話出ちゃってる、うん、
もしもししてよろしければ、まあ、まあ行ってみてくだされば、
はい、そうですね、
っていうものです、
はい、
はい、まあ、熊里空海、はい、新女会商人、うん、なんだ
鉄
門会商人
だっけ、
うん、ちょっと今回ね、
うん、
僕の、まあ、好き順で、
うんうんうん、
ご紹介させていただきます、
はい、
うん、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました